さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もよろしくお願いします。ね、先週なんか時差があってね、放送が流れた頃には日本はベルギーに負けてたっていうワールドカップ、サッカーワールドカップねの話なんだけども、収録中はまだ分かんなかったっていう、そういう時差がありましてね、皆さん聞いててもやっとした、ね、人もいたかもしれません。大変失礼いたしました。あのやっぱね、あのラジオは生が一番いいとは分かってはおるんですけれども、何せ決まった時間にね、決まったことを決まった場所に行けない状態にありますので、相変わらずこれは録音でお送りしております。夏も近づいてね、今の時期はこうお天気が不安定で、もうすごい大雨降ったりしてね、大変な思いをされている方もいらっしゃると思うんですが、でも暑い、ね、もうすぐ暑い夏がやってくるということで、白い靴を買ったんです、ね、白い靴、革でできた靴です、本革の、なかなか買わないでしょ白い靴、怖いもんね、汚れちゃってね。でもね、ちょっとアウトレット価格でお買い得だったのでね、ちょっとおしゃれにしてみようかなと思って買ってみたんですよ。で、白い靴に、真っ白な靴に真っ白な靴ひもがついてるんですね。もうさ、あまりにも汚れなくってね、ちょっとなんか汚せないなっていう雰囲気の靴じゃない、それって。なので、そうだ、靴ひもを変えれば、色変えればいいんだと思って、そこの買った靴屋さんのとこ行って、靴ひもの長さをね測って、この長さにした靴ひもが いろんな色のをちょっと試してみたいって言って、黄色だったり、ブルーだったり、オレンジだったり、なんていうの、こうベージュ色だったりね、いろんな靴ひもをこう当てがってみて、でとりあえずね、今回はそのベージュとオレンジ、すごい綺麗なオレンジ色、私の大好きなジャイアンツ色、今年は弱いですけど仕方ないね、ついオレンジを手にしてしまうというこの差がねあるんですけど、それをね買って2色買って、要は、白い紐、もともとついてた白い紐とオレンジの紐と、ベージュの紐、この3つ着せ替えられるようになったんですね。これがね、なかなかね、いいんですよ。印象が全然変わるのね。靴紐で同じ靴でもこうコーディネートができちゃうという、これはね、ちょっとね、一つ白い靴を買ったんですけど、何足も買ったかのような、ちょっとなんていうの、お買い得感があるんですよ。まあね、例えば旅行にその白い靴履いてた時に、靴紐をいくつか、そのいろんな色の靴紐を持っていくと、その靴に合わせた服だけじゃなくて、靴紐でもいろいろとコーディネートして、何足も靴持ってったりとかする人、何泊かする時にね、靴を、もう一足持っていく人とかもたまにね、いると思うんですけど、これがね、コーディネートできちゃうので、なかなかいいことを思いついたなと思ってね。なんでこの間はオレンジとベージュ買ったんですけど、夏なのでね、もうちょっとビビッドな黄色とかね、ブルーとかもちょっと買い足してみようかなと思ってます。その日のね、気分でね、色変えたりとか結構楽しいですよ。で、靴ひもだとね、その靴ひもはもちろん靴よりも全然安いのでね、これが何足もこう変えることでね、ね、いくつも靴を持ってるかのような楽しめるかなということを思いついたのでね、 これをまた皆さんに提案してみたいなと思いますよ。はい。んで今日のテーマがですね、初対面の時ね、あの異性、初対面の異性と二人きりでもし会話の話題に詰まった時にどんな話題をするかによってあなたの会話力、恋の会話力が診断できるっていう、あの、まあ、心理テストじゃないですけど、あの会話力、あなたの会話力どの程度だっていう、そういうのをあのちょっと試してみたいかなと思います。これ女の人向けですけど、まあ男の人はね、まあ自分がこういう話されたらどう思うかなっていう、こういう話切り出されたらどう思うかなっていう感じで、ちょっとね興味本位で聞いていただければと思います。あと今日の音楽のテーマは、ザック・ブラウンバンドです。知ってる人は知ってますけど、知らない人は全然知らないよね。あの今ね、なんかニューカントリーって、昔ほらカントリーってね、カントリーベアシアターってさ、ディズニーランド、東京ディズニーランドの中にあるでしょ。あれの周りで流れてるバンジョーのね、バンジョーの流れるようなああいうカウボーイハットかぶった人たちが演奏するような音楽が、またね、あの、まああいう古臭いの、泥臭いのじゃなくて、もうちょっとおしゃれなやつ、なんかアイリッシュスタイルのやつとかさ、そういうのがちょっと今流行っているらしくって、その中でもちょっとおしゃれなね、おしゃれカントリーのバンドです、ザック・ブラウンバンド。まず1曲目は、2 Place at One Time を聴いてください。はい、トキコンです。今日は会話力、しかも恋の会話力、女の子が男の人に、まあ、初対面の男の人に、まあ、話題を、なんかシーンとなっちゃったんで話題を切り出さなきゃいけないって言った時にどんなふりをするかね、相手の人に、どんなふりをしたらいいかっていう話なんですが、まああれですね、目の前にいる人がちょっといいなと思ってる人だっていうふうに想定しながら考えましょう。じゃあまず1番、自分の失敗談を話す。まあ例えばあのお砂糖とお塩を間違えちゃってみたいな、そんな話、失敗談を話すが1。2番、趣味は何ですかとか言ってプライベートな話を聞く。まあ男性のことを聞く、プライバシー、プライバシーじゃないや、プライベートな話を聞く。3番、どんな仕事をされてるんですかっていう仕事の内容、または職業ね、相手の仕事の話をする。4番、例えば世界中どこでも行けるとして、もし旅するならどこの国に行きたいですかとかいう夢のある話題を振る、ね、これまあ旅行の話したんですけど、もっとね、例えばあのドラえもんの道具ね、何が欲しいとか、そんな話ですね、夢のあるような話をする。この中から、まあ、近いものね選んでください。改めて言うと、1番は自分の失敗談を話す、2番は相手のプライベートに触れる、3番は職業についてを聞く、4番は夢のある話題を振る、ね、こんな感じです。じゃあ1番、自分の失敗談を話す人ね、恋の会話力は 90% です。まずは自分の失敗談で軽くジャブを入れてと考えるあなたは恋の会話力が非常に高い人です。ドジな一面を伝えるっていうことは、まあ、相手の緊張感を取り去るんです。これはね、女の子だけじゃなくて男の子でもそうかな。ちょっとね、ダメな人だ、ちょっとダメな部分がある方が可愛げがあっていいんですよ。いやよ、かなりの失敗はダメだけど、ちょっと失敗ね。で、2人の垣根、まあバリアみたいなやつがね、ちょっとなくなるんです、その失敗談を話すとね。何かと機転が利くタイプなので、会話から交際に発展することも多く、恋人には不自由していないのではないかということですよ。もしこのタイプなのにモテを実感できていないなら、失敗談が深刻すぎたり話し方に問題があるのかもしれませんということです。2番、プライベートに触れるっていう人、恋の会話力は 40%。 あれ、 ちょっと低いですね。趣味の話題っていうのは一見会話を引き出す最強の呼び水になりそうですし、実際この手の質問を歓迎する男性もいるでしょう。しかし大半の男性はいきなりプライバシーに踏み込まれることに警戒心を抱く。まあ趣味の話は別にねプライバシーに踏み込むっていう感じではないと思うんですが、まあ、例えば自分の守備範囲外のことを言われる可能性もあるでしょ。こういった時にトンチンカンな受け答えしかできなくてしらけたムードになるっていうこともあるというわけで、意外とあれ違うね趣味違うねっていうあなたとは違うわっていう感じになる地雷になってしまう可能性もあるっていうことなんで、恋の会話力を 40% っていうことで、低めになっております。次3、職業を聞く人、恋の会話力 20%。男性にとって仕事っていうのは急所のようなもの。よっぽど順風満帆な人生を歩んでいる人でない限りズバリ仕事内容を聞かれるのはいい気持ちがしないでしょう。そのためこのような質問した時、心を開かせるどころか2人の間に壁を作る結果を招いてしまいがち。悪くすると武装されて反撃されることも出てきます。仕事、学歴など相手の実力が分かりやすい質問は避けましょう。もっと楽しい軽い話題にしましょう。いきなり本質に踏み込まないでくれと、ね、今もしかしたらね仕事で上司と嫌な感じになってるかもしれないからね、その話を聞くとしちゃうとね急に人生相談みたいになっちゃっても困りますからね。はい、次4番、夢のある話題を振る人は恋の会話力は 70% です。唐突に非現実的な話題を振るあなたは恋の会話力が高めなんだ。と驚かせることでつかみは OK、 例え話なので相手も警戒されずに会話を楽しむことができます。で、妄想話なんだけどその中で意気投合できれば面白いなっていうふうに思ってもらえてお付き合いに発展することがあると、そういう可能性もあると。問題なのはあまりにも非現実的な話をしてしまった時に不思議ちゃんだと思われるっていう恐れがありますので、そこの辺だけはね気をつけていただければ。でもね不思議ちゃんでもいいんですよ。なんかちょっと天然入ってた方が割と可愛いと思ってもらいやすいので、なんかこういう架空の話とかは自分も楽しめるしね、いいかと思いますね。やっぱりあなたのことが知りたいわって言って急にねその本質に触れてくるよりはふわっと最初はね入っていく方がその心を開きやすいのかもしれないですね。はい、そういうわけで、恋の会話力診断でございました。はい、音楽の方は、ザック・ブラウンバンド、新しいニューカントリーって言われてるザック・ブラウンバンドを本日は特集しております。スタートオーバーを聞いてください。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談やリクエストなどありましたらどしどしお寄せください。また菩提樹というお店をやっております。結婚相談所です。ぜひご来店してみてください。菩提樹金沢店は泉が丘泉の図書館の斜め前、カフェみたいなお店です。富山のお店は国道41号線掛尾町交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。お待ちしております。今日はちょっとまた教訓めいた話をしてみましょうかね。割と長い付き合いのお友達、ね、あとは割と長い付き合いの家族、もうね褒めるなんてことしないじゃない、そういう長い付き合いの人に。褒めてる人はねすごいと思うんですけどね、そういう人に褒めるとき、長い付き合いの友達や家族を褒めるときになんて言うと一番効果的かっていう話です。で、これがいいんじゃないのっていうのはね、今までで一番いいんじゃないっていう褒め言葉です。 これね、別に着てる服でもいいし、持ってるカバンでもいいし、髪型でもいいし、お化粧でもいいし、またはこう何その一緒に見た映画、あと勧めてくれた映画とかね、うん、相手を褒める、相手の持ち物を褒める、相手の言ったことを褒める時に、あら今までで一番いいんじゃない、これはね喜びます。で、一番っていう単語だけでも十分な褒め言葉なんだけど、それを今までっていうその長い長時間の中で一番っていう表現をしている。それが今までね、ずっと長い付き合いして、もう友達も長い、家族としても長い、もうある程度信頼関係できてる人に、ほらそれ一番いいじゃん今まででって言われると、完全にもうもう喜びます、落ちますね。相手の一部だけを褒めてるんじゃなくて、全部を肯定したように思ってもらえる言葉なので、ぜひね機会があったら使ってみてくださいね。喜びますのでね。はい、では今日は、ザック・ブラウンバンドを特集しておりました。暑い夏にぴったりの、曲をお届けしながらお別れしたいと思います。ジャンプ・ライト・インを聴きながらお別れです。パーソナリティは菩提寺オーナーのさかにゃんでした。それでは皆さん、また来週、さようなら。